さあここでですね、はい、スタジオにゲストの方にお一方入っていただいております。まあ、これからのことなんですが、今後団塊の世代の方々が、ね、高齢者ということになっていかれまして、でどんどんどんどん、まあ、年重ねますと、うん、超高齢社会ということを迎えることになりますね、はい、そこで住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうしたらええやろうということを、まあ、みんなで一緒に考えませんかということで、まあ、年明けですね、はい、1月までの毎月1回ラジオリレートークと題しまして、実際の在宅医療や施設などの現場で看取りに携わる方々をゲストに迎えまして、いろいろとお話を伺っているということでございます、はい、そして今日もお一方お越しいただいております、
はい、公益社団法人京都府栄養士会の会員で訪問管理栄養士をされている木山敏子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
木山さんはね、うん、訪問管理栄養士、ね、ということをしてらっしゃるやそうですが、はいはい、うん、まあ、ご存知の方もね、ラジオ局の中にいらっしゃるでしょう、うん、初めてや方も結構いらっしゃると思うので、ね、はい、どのようなことをしてあるかまず教えていただけますか、う
ん、本当にね、あの訪問栄養士の制度って早くにはできてるんですけども、うん、なかなか動けていませんでした、はい、あの在宅で療養されている方を訪問させていただいて、うん、はい、まあ、お食事の内容を聞かせていただいたり、実際にお食事されている場面を見せていただくというところへんで、うん、まあ、その方が低栄養状態になっていらっしゃらないかとか、うんうんうん、まあ、今とってらっしゃる栄養量が本当に適切なのか、うん、それから、まあ、形、形態が本当に飲み込みやすい形で調理ができてるだろうかとか、
皆さん健康やないから、やっぱり喉詰まることもあるし、
そうなんです、
食べにくいものもあるし、
誤嚥って言って大変問題になります
ので、
その辺をこう見せていただいて、うんうん、あ、こうしたらどうでしょうかとかいうようなご提案をしていくわけなんですね、うん、はい、で、まあ、できるだけご本人様がお食べになるので、うん、ご本人様の嗜好とか、はい、そのうちの家庭の食事の状況とかも勘案させていただいて、はいはい、あのご支援させていただくというような仕事です。
そうよ、はい、あの人間ってね、まあ、もちろんその体調崩してても、食べることを好きな方多いし、食べることって楽しみの一つでもありますやんか、はい、ね、ところが、まあ、あの今ね、お話、木山さんのお話伺うと、うんうん、例えばこの栄養がこれ今ちょっと偏ってるかかなんからこれよりあれやで、あれよりこっちやでとかいっぱい言われると、うわ、もうそっち、いや分かってんねんけどこれ食べたいのになとかなんか そういうこう、まあ、わがままではないでしょうけど、はい、人間ってやっぱりそういうもん持ってたりしますね。その辺ってどうですか、皆さん、そういうふうには。
あの大概こう栄養の知識っていろんな、ね、うん、マスコミやらでも得ていらっしゃるんですね、はいはいはい、でも自分の場合はどうなんだろうっていうところが一番問題なんかなと思うんですね、はい、だからやっぱりその人お一人一人に、うん、まあ、オンリーワンの指導じゃないですけど、はいはい、あった形でご提案していく、で納得してもらって実行してもらう、うん、はい、というところへんが在宅のポイントかなと思ってますね。あの、まあ、
先生ね、お医者さんとかがね、はい、例えばもうこう食べなさいって、よほど偏ってるとちょっとね、あれ、そういうのもやっぱチェックされたりもするんですか。
しますね、やっぱり、先生はその方の体全体を見られてご指示なさいますので、例えばもう血圧がめちゃめちゃ高いとか、はいはいはい、血糖値がものすごく高いっていう時に、あ、この食べ方ではなるほどそうなってしまうよということもやっぱりあるわけですね。そしたらここをこれぐらいに抑えましょうか、その代わりこういうものを増やしましょうかというような形で、ご提案するとやっぱりデータが下がってくると、
あ
の先生も治療がやりやすくなるし、ご本人様もやっぱり、病気と向き合っていこうかなというお気持ちになられる。
食べるのその楽しみにしてある、そういう意味で支援なんかという、まあ、栄養にこういうもの食べるともっと良くなりますし、
で
もこういうふうに食べたら美味しいですよとか、あと先生との連携なんかはどうですか。
でその辺ではあの先生に、実際こういう状態でした、食べてある中身はこれなのでデータがこう悪くなってたんかなと思いますというようなことをご報告させていただきます。 あとは、訪問看護師さんやとか薬剤師さんとか、まあ、食べ方のことでし方でしたら、あの言語聴覚師さんとかいろんな方と連携していくっていうことが大事かなと思ってやってます。
ただ、まあ、ずっと、まあ、訪問ということですから、 やっぱご高齢の方が多いと思うんですけど、うん、ご高齢の方、うん、訪ねて行かれた時に、うん、やっぱ特に大切にしてあることってありますか？
やっぱりそれはね、低栄養ですね。
栄養が足りてない、
はいはい、やはり身体活動っていうんですかね、うん、動かれることも減って食欲が落ちてくるという、うん、まあ、ご病気のせいもある場合もありますし、園芸しにくい、はい、園芸咀嚼ができにくいというところらへんで、お食事量が減ってくるというようなことで、まあ、低栄養というような形になっていかれることが多いですね。で、まあ、そうするとやっぱり、うん、いろんな病気がまたにつながっていくと、
そうですね、
いうことも、
栄養が足らないとやっぱり、ね、
免疫力も落ちてきますので、そこで、はい、まあ低栄養をどう改善するかというところら辺を見極めていくという
形です。食べることってやっぱりその健康につながっていくことだと思いますから、やっぱり大事だと思いますし、
そうですよね、
例えばその栄養が行き届いてないということになったら、どういう形でその栄養を取ってもらおうというふうに努力されるんですか？
アドバイスとかね。
まずはね、その方がお好きなお味とか食品をまず大事にします。うん、それを、はいはい、どうしたら食べやすくなるかっていうことをお伝えする、はい、それからあとはプラスアルファのものを、はい、まあ、できるだけ自然な食材でご提案をしていく、はい、まあ、例えば、うん、お刻身でしたら刻んで卵黄を上からかけて混ぜるとつるっと入りやすくなる、それでタンパク質も上がるとかいうような形でご提案ができる。
あ、なるほどね。ちょっとしたことでね、
なかなかね、体調にもよると思うんですけど、僕は結構甘いもの好きやったりするんですけど、はい、そういうもんでどうですか？
デザート
おやつとか
デザート、ご高齢の方は先生ともご相談しますけれども、うん、あまり甘いものを制限するということはないです。どちらかというとエネルギーをしっかり確保できますので、うん、ただ食べていただくタイミングとか、うん、そんなのはね、少しダラダラは食べていただかないようにとか、うん、はい、お食事の時に一緒に食べましょうとかね、うん、はい、そういうご提案をすることはあります、ね、
そういう意味ではその栄養の足らんところをそのデザートということに置き換えて取っていただくとか、
はい、よく言うのが、うん、お野菜のマッシュに、シュークリームの中身のカスタードクリームと混ぜて食べてみましょうとか、
普通の食事でももうデザート入れ込んでって感じなんですか、
はいはい、そんな風なことも考えられるんですか、
はい、喜ばれそうですね。
そうですね、それね、本当、はい、まあ、いろんな、まあ、努力もされてね、やっぱり栄養というのは非常に大事や、はい、健康になるためには栄養のバランス非常に大事ということなんですが、はい、今までいろんなとこ行かれたと思うんですけども、いろんな方に携わってこられましてね、心に、まあ、残ってること、こういうのすごい忘れられへんなっていうのことってありますか？
うん、そうですね、今私3例ほどね、いつも肝に銘じながら動いてる方があるんですけれども、はい、脳梗塞の後遺で、ま、体に麻痺がありましてね、誤嚥性肺炎を繰り返されてて、結局胃ろうっていうね、はい、お腹のところに穴を開けて入れるんですけれども、それで2年近くお口からものを食べていらっしゃらなかったんですね。でも、まだ70代の半ばの若さですので、はい、ご本人もご家族も、まあ、なんとかお口から食べたいというお気持ちがあって、はい、まあ、嚥下訓練に取り組まれました、はい、初めはゼリー一口から、まあ、始めていくんですけれども、はい、4ヶ月かかってで、はい、まあ、ミキサーで潰したものからだんだん舌で潰せるようなものとかいかれて、もう本当に今お口からしっかり食べられるようになってきました、なら、肌ツヤがすごく良くなって表情が豊かで、髪の毛も黒くなられましてね、はい、今はトイ自分でトイレに行くトレーニングを進んでらっしゃいますし、2番、もう一方は、独居の、腎臓病の方なんですけども、食事療法がうまくいかなかったのが、まあ、簡単な料理法とか市販食品を組み合わせていいですよということで行きましたら、ご自分でそれを買いに行くようになられて、運動もできるようになっていい状態続けられてますし、一番大事に今しているのが92歳の方なんですけども、はい、やっぱりこの方も胃ろうやったんですが、最後までやっぱりお口から食べたいと言われて、まあ、スープなんかをお出ししたりしてたんですね、亡くなられる2日前の訪問でスープを出しましたら、奥様に、お母さんおいしいであんたも飲んでみとおっしゃってね、で本当に飲んでくださって2日後に亡くなられたの で、はい、
そうですか、
もうそういう方もありました。はい、
なるほどね、やっぱりそういう、まあ、今日ね時間の都合で、3例お話いただいたので、はい、もっともっといろんな思いというか、ね、終わりやと思うんですけど、 どうですかね、木山さん、まあ、こういうお仕事されてましてね、まあ訪問管理栄養士というねお仕事してはるんですけど、なんかこうラジオを聴きの皆さんに何かこれだけは伝えたいというようなことってありますか？
そうですね、まず食べるっていうことは本当に死ぬまで大事にしたいところです。で、ね、でも、まあ、環境とか経済面も関わりますし、いろんな要素で成り立ってるので、でも本当にこう食べるのどうしたらいいんやろうっていう時には栄養士にお声かけいただけたらいいんじゃないかなと思います。で、管理栄養士は医療保険介護保険両方とで訪問が認められていますので、介護を認定を受けられた方は介護保険が優先されますけれども、もし希望いただけるようでしたら、介護支援専門いわゆるケアマネージャーさんに、もしくは主治医さんにご相談いただいたらいいんじゃないかなと思います。あと私の場合どうなんやろうと思われるときは京都府栄養士会の事務局の方にご連絡いただければ、本当にご相談ができるかなと思います。
そうなんですね、
ということですんでね、はい、まあ、ひょっとしたら今悩んである方とかどうしようかな、思ってある方たくさんいたと思うんで、今日話伺ってね、あ、なるほど、そういうお仕事の方いたはんやったら、一度ね相談されるっていうのもいいことやと思います。
ね、
はい、
ぜひ京都府栄養士会の事務局にねお問い合わせしてみてください、
ぜひご利用ください、
今朝は公益社団法人京都府栄養士会の会員で訪問管理栄養士をされている木山敏子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は1月5日の火曜日にまたラジオリレートークをお送りします。お楽しみに。